本当は怖いしきたり。57タコ。天高く舞うタコは子供の遊びとして人気で、今ではスポーツカイトという競技にまで発展している。起源は古代の中国が天候の予測など気象観測に使っていたものにあるという。本格的にタコが活用され始めたのは紀元前2世紀の頃だ。中国の武将韓信が敵情視察に使った。敵陣との距離を測定するための軍用ダコ、今でいうレーダーのような存在だったのだ。韓信は劉邦のもと天才的な軍師として活躍し、全漢統一の立役者となったが、その後に粛清されている。平安時代、日本に輸入されたタコはやはり当初は天気の観測のために挙げられた。やがてこれに相を得て、豊作かどうかを占う神事や祭りに用いられるようになっていく。何事にもあらゆるものに神が宿ると考える八百万の神の国日本では、タコもまた神の息吹である風によって空に踊るものと捉えられたのだ。正月にタコをあげるのは、その飛び具合によって一年の吉兆を占う風習からだ。5月の端午の節句に大タコをあげる行事がいくつも開かれているが、これは神の宿ったタコによって子供たちの健やかな成長を祈るものだ。そんな神事の道具だったタコは、戦国時代に入ると中国と同じように軍需食に彩られていく。高所から敵の位置を探ったり、味方との通信手段としても使われた。上空から敵集団に炎を投下することもあったという。この際、大タコを操り、航空を舞っていたのが忍者であると言われる。映画や漫画など、様々な作品で描かれているが、さすがにこれは創作らしい。ただ忍者がタコによって密かな作戦行動を行っていたことは事実のようだ。戦乱が終わり、平和な江戸の世の中になるとタコの役目も変わる。今度はコマーシャリズムの道具になったのだ。商人たちはぐんぐん上昇していくタコの姿を商売繁盛のシンボルとして位置づけた。タコに店の屋号や家紋、さらに酒や味噌、寿司といった商品名を染め上げ、大空を有力させることが大流行したのである。広告手段だったのだ。江戸の空があまりにもタコだらけになり、空中事故や墜落も相次いだことから、たびたび禁止令も出されている。なお、タコの語源は海のタコから来ている。髪の足をなびかせているベーシックなタコの姿がタコを連想させるからだ。同じ意味で関西地方ではイカと呼ばれることが多い。本当は怖いしきたり。58橋。川や谷を挟んで岸と岸を結ぶもの、橋。今では誰もが気にも留めない日常の風景であり、単なるインフラとなっているが、錆びれた地方や夜間に橋を通り過ぎるとき、どことなく不気味な気配を感じたことはないだろうか。橋はかつてこの世とあの世との境界であり、通り道であると考えられてきた。以前は現代のように気軽に架けられるものではなかったからだ。架橋のための土木技術が進歩するのはせいぜい江戸時代以降だ。